サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
お疲れ様です。岩さん、
どうも、こんにちは。
ちょうどあれですよね、先月収録して放送する間に、はい、今度は大阪の方で大きな地震があって、
はい、
でそういうお話も聞こうかなと思ってたんですけど、今は西日本の皆さんがね、すごい豪雨で今大変苦しんでるところで、本当に日本というのは災害改めて多いところですよね。
そうですね。この1ヶ月間の間に、はい、まあ、大阪北部で、はい、まあ、震度6弱の地震がありまして、はい、まあ、犠牲者の方もいらっしゃいましたし、まあ、本当にですね、はい、被災された皆さんには、お見舞いを申し上げたいと思います。はいはい、また、西日本を中心とした豪雨災害、はい、まあ、これは本当にですね、これだけ広域的に、はい、それも多くの雨が降って、河川の氾濫、土砂崩れ等が、はい、こう、同時多発的に発生をする、はい、まあ、こういう災害っていうのは、まあ、これまでなかなか我が国で経験をしたことがないことで、まあ、実際それによって、は
い、
まあ、多くの方の、まあ、命が失われていますし、はい、また被災者の皆様方も大変多くの方々が、まあ、発生をされて、はい、まあ、不自由な生活が続いているということで、まあ、こちらの災害に関しても、改めて、まあ、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りを申し上げたいと思いますし、また、被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。はい、まあ、とにかくしっかりとですね、未だに、はい、まあ、今、実はこの収録をしているのは7月の15日ということで、放送される日まで若干時間があるので、また状況が変わっている可能性はありますけれども、まあ、ただ、とにかく、まだ、行方不明になられている方々もいらっしゃいますから、とにかく、やっぱり、救助、救出化作業を、まずはもう全力でしっかりとやっていただくっていうこと、また同時に、あれだけ、水に、の水害の被害に遭ってしまったということで、まあ、避難所生活を送られたりとか、まあ、大変不自由な生活を送られている方たちが大勢いらっしゃいますから、まあ、こういう方たちに対してですね、とにかく生活支援というものをしっかりとやっていって、まあ、皆さんが、その避難所生活をですね、きちんと乗り切ることができるように、まあ、していくっていうことも大変重要だと思います。また、生活再建、並びにですね、同時にその町として、まあ、様々なそのご商売をやられたりとかっていうことで、まあ、そういう、町の経済的な部分もありますし、まあ、そういう意味では、まあ、この、災害から復旧復興していくためには、本当にありとあらゆることをやっていかなければいけないっていう状況だと思いますから、まあ、もちろん、国としてもしっかりとこれに対して対応をしていただかなければいけないし、まあ、その、後押しっていうのを、まあ、私もしっかりとやっていかなきゃいけないと思ってますけれども、まあ、同時にやはりですね、まあ、国民の皆さん、お一人お一人の皆さんのご協力っていうのが、やっぱりすごく大切な事柄だと思いますから、まあ、ぜひそんなことをお願いしたいなと思いますね。
ほら、改めて教えてほしいんですけど、すぐほら政府が何ですか、激甚災害ってこう指定したじゃないですか。あれすると、こう、なんつ、いろいろこう、予算面とか、こう、すごくこう、スムーズに出せるっていうのかな、こう、力が発揮できるようなシステムになってるっていうのか。
ですね。基本的には、日本の国の防災の仕組みっていうのは、二つあって、一つは災害救助法。で、もう一つが激甚災害指定。この二つなんですけれども、よく、まあ、激甚災害指定っていう言葉が、まあ、非常にこう、印象的なこともあって、すごくこう、注目をされるんですけれども、例えばですね、その農業用施設だったりとか、道路とか橋とか、まあそういうインフラが被害にあって、それをもう一度しっかりと作り直さなきゃいけないっていう時に、この激甚災害の指定を受けていると、国の補助率がかさ上げされるんですね。なので、まあそういう意味では、将来の復旧復興という意味において、この激甚災害の指定っていうのは、まあとてもとても重要な、事柄で、まあ、この激甚災害指定を受けることによって、まあ、ある意味において、地方自治体は、予算面というか、まあ、お金の面での、不安を感じることなく、まあ、そういうインフラ等々の、まあ、復旧復興を、自治体としてやることができると、都道府県はやることができるという形なんですね。
わかりました。
でも、一方で、実は災害当初に一番必要とされているのは、災害救助法っていう法律が非常に重要で、例えばですね、 それぞれの、うん、今回の豪雨災害なんかでも、はい、まああれだけこう水害が出た関係で、例えば避難所開設をしたり、はい、でそこに食料や飲料水を運び込みをしたり、はい、まあ様々なですね、まあ例えば寝泊まりをするための道具であったりとか、そういうものもありますよね。はいはい、あとは災害廃棄物とかもありますよね。やっぱりこういうものをどうやって処理をしていくのかっていうことも、まあ大変重要な事柄なんですけれども、はい、この災害救助法が適用されるということになると、はい、それらを各自治体ではなくて、国と、都道府県で負担をすることによって、はいはい、実はそういう避難所設置であったりとか、はい、その避難所を運営していくための、はいはい予算、また災害廃棄物の処理費用、こういうものを、基本的に国と都道府県で、まあ国が大きいんですけれども、はいはいはい、負担をするような仕組みができるので、はい、まあ自治体の皆さんからしてみると、まあ財政面での、まあそういう意味では不安を感じることなく、この災害救助法を、様々な災害救助法に基づいて、避難所設営であったりとか、はい、運用をすることができるということにもなるので、実はですね、はい、その激甚災害指定も大変重要なんだけれども、まあその前段階の、この災害救助法の適用っていうものが、まあすごく大切です。はい、で、実はもう激甚災害指定の話が出る前から、はい、実はこの災害救助法の指定作業っていうのは当然終わっていて、で、それに基づいて、まあそれぞれの市や町において、避難所を設営をして、で、そこに、住民の皆さんが避難をされてきて、で、そこでの様々なですね、生活、避難生活を支援するための、まあ、措置が行われているということになります。まあ、ですので、まあ、この災害救助法と、そして、まあ、今後の復旧復興を考えたときに、まあ、この激甚災害指定を受けることができるかどうか、っていうところがですね、まあ、非常に重要なポイントなんですけれども、まあ、おかげさまで、この二つの措置自体はですね、早く終わっています。
なるほど。
で、激甚災害指定っていうのは、本来的に言えば、はい、例えばそういうその地域のインフラなんかを復旧復興するのはやっぱりその地域で整備をしたものは地域の皆さんで責任を持って復旧復興してもらうっていうことが、まあ大前提なんですけれども、はいはい、まあしかしながら、やはりその自治体の財政力によっては、まあ非常にやはりそれを復旧復興するのに大変難しいっていうようなそういう困難なケースがあるので、はい、実は厳密な計算式が決まっていてですね。
なるほど。はい。
はい。自治体の規模で、によって、はい、そこからですね、数字で掛け算をしていって、はい、あなたの地域は、これだけの被害が出たら激甚災害指定をしますよっていうような、実はまあそういう算定をするような仕組みになってるんですけれども、はいはい、まあただこれまで、この激甚災害指定っていうのは、そういう制度だからこそ、まあきちんとした調査が終わらないと、
なるほど。
指定をできるかどうかわからないとか、はいはい、いろんなことがあって、はい、なかなか地元の自治体からは、もっと早く出してくれないと、
ね、
まあ、迅速な、
はい、
復旧活動に着手ができないとかっていうような話があり、で、まあ今回は、激甚災害指定を、
はい、
まあ、まあ明らかに、まあものすごい大きな被害が出てるっていうのもありますけれども、もう早期に、出す見込みっていうものを国の方からお出しをさせていただいて、で、自治体の方ではそれに基づいて、様々なインフラの復旧復興作業に、まあ、着手をしてもらいたいということで、まあ今やらせて、まあそういう激甚災害の指定を早期に出す見込みっていうものを、まあ出しているというような状況になります。まあなかなか本当にですね、この地方分権の考え方であったりとか、まあやっぱり日本の国の災害対策っていうのが、やっぱり第一義的には、まあそれぞれの地方自治体にやってもらって、で、国はそれを後ろから強力にバックアップをするという仕組みになっている中で、まあ本当に、この体制でいいのかっていうことは、当然議論としてはあると思いますけれども、まあ、現時点においては、まあ、そういう形でやられているということだと思います。
わかりました。
はい。
そうですね。そうですね。でも本当にそうですよね。こういう 街でやってくれって、やっぱり限界ありますもんね、やっぱりね。突然のことですからね。
うん、そうですね。で、やっぱりこれまで、うん、計画的に、何年もかけて、そういうインフラ整備とか、してきたものが、災害っていうのは一瞬にしてこれを奪ってってしまいますから、まあそういう意味では、これを復旧復興するっていうのも、まあ同じように年数をかけて復旧復興するわけにはいかないので、まあできる限り早期に、元通りの姿に戻すっていう観点からしてみれば、やはり、国がそれなりのしっかりとした財政的な面も含めた支援をしていくっていうことがすごく大切だと思いますし、また今実はその防災の考え方でですね、大切なのは、ただ単に元通りに戻すんじゃなくて、教訓を生かして、さらにいいものに作り上げていきましょうっていうことが、まあ実は国際的な防災の考え方として、まあ主流になっている考え方です。実はこれ仙台で、国連の防災サミットっていうのが行われて、まあそこで、確認をされた考え方なんだけれども、やっぱりその、ただ単に元に戻すんでは、やはり同じようなことが起きた時に同じような被害が出るっていうことになってしまうので、より良いものに、もう一度繰り返ていきましょうっていうのを、まあ今、我々の国としても進めていかなければいけないので、まあそういう意味においても、まあ今回の、西日本の豪雨災害は、まだなかなか被害状況の調査、もう完全にやるっていうところまでは至ってないですし、まあまずはもう本当に救助救出作業をはじめとして、まあ目の前でやらなきゃいけないことをとにかくしっかりとやっていくっていうことが大変重要なので、まあこれをしっかりとですね、まあやっていきながら、やっぱり将来に向けて、まあそう遠くない未来にですね、しっかりとそうした復旧復興のための具体的な、まあプロセスを歩むことができるように、まあ様々な取り組みをやっていかなければいけないっていうことなんだろうと思っています。ちなみにですね、私も、まあ、この収録が明けた明日、実はちょっと岡山県に行くことにしていまして、まあやっぱり、なかなか、その、議員っていう立場で行ってしまうと、いろいろと迷惑をかけることもあるかもしれないので、まあ、一ボランティアとして、実はちょっと、岡山県に行って、実際にボランティア活動を皆さんと一緒にやりながら、まあ、いろんなことも見させていただきながら、また勉強もさせてもらって、それを国に持ち帰って何かできないかっていうことで、やっていきたいと思いますけれども、でも本当にですね、この週末も、地域で様々なイベントが私の地元でもありましたけれども、まあ、それぞれの地域においてですね、募金活動をいろいろとやってくださったりとか、やっぱりそういうですね、皆さんお一人お一人の気持ちだったり力っていうのが、まあ、非常にですね、大切になっていくと思いますから、ぜひですね、そういう意味では、本当にですね、ものすごい被害が出てしまった、今回の西日本の豪雨災害ですけれども、皆さんのお力で、まあ、一日も早くですね、元通りの生活を取り戻すことができるように、まあ、一生懸命、私もそうですし、ぜひ皆さんにも、少しずつ、できることで結構ですから、お力を貸していただきたいと思います。
最初にお話しさせてもらった話なんですけども、
はい。
ちょうどね、前回収録した、次の日ですね、大阪で大きな地震があって、僕その時ちょうどあれなんですよね、実はお休みで、仲間とちょっと名古屋の方からお伊勢参りしてて、ちょうど朝名古屋にいて、地震を経験したんですよね。そうで、久しぶりに緊急地震警報を聞いて、まさかあの被害出てると思わなかったです、でも。
そうですね。そういう意味では、その西日本の豪雨災害、そしてこの大阪の北部の地震、まあ本当にですね、この一月の間に、まあ地震と豪雨災害という形で、まあこれだけ多くの被害が出る災害が続くっていうことも、まあ大変驚きましたし、まあそういう意味ではですね、まあ本当にですね、残念ですし、まあ本当に被災者の皆さんに対してですね、お見舞いをしたいと思います。で、この大阪の北部の地震も、まあ都市型の災害ということで、まあ様々な教訓があったと思うんですね。で、まあ、 やはり例えば小学校に、はい、登校中のお子さんが、ね、ブロック塀の下敷きになって、まあ、命を落とされるなんていう、はい、そういうこともありましたから、ね、まあ、日本全国、はい、に改めて、その危険箇所のチェックをですね、はい、各自治体に指示をして、はい、まあ、やってもらってますけれども、やはりその中でも、まあ、問題のある箇所っていうものが見つかっていますから、はい、まあ、とにかく本来であれば、はい、やっぱり小学校、地元の小学校とかっていうのは、うんうん、災害があった時に、皆さんが避難をする、指定場所になってたりするケースがあるわけですよね。はい、まあですから、やはりそういう意味においても、緊急にそういう点検をした上で、はい、まあしっかりとですね、やっぱり、地域の皆さんの安全安心を守る拠点としてのですね、はい、まあ対策ってのを打っていかなきゃいけないと思いますし、はい、また同時に、まあそれらをやる財政力がない自治体に対してはですね、はい、国の方としても、まあ、しっかりと支援をすることによって、うん、はい、まあ、これらを進めていくっていうことも、本当に大切な事柄だと思います。はい、実は、この大阪の地震を、受けてですね、はい、私、BS 富士っていう、衛星放送の、番組、はい、で、プライムニュースっていうですね、はい、番組に実は、呼ばれまして、
ね、ご出演なさってましたね。
はい、出演をさせていただいて、まあ、いろいろとお話をさせていただきました。はい、で、まあ、実際にですね、その、地震がどれだけこの日本列島で起きるのか、はい、ということも、はい、まあ、お話としてありましたし、はい、まあ、結論としては、はい、まあ、日本の国はいつどこで、どのような地震に、見舞われるかわからない、まあ、そういう非常に危険な地域に、我々日本人はすべからく住んでるんだっていうことを、やっぱり理解をするっていうことが、まあ、非常に重要だっていうお話もしましたし、はい、また、同時にですね、実は、都市部のように、はい、まあ、高度にですね、都市化が進んだ地域ほど、実はその地域のつながりを大切にしなきゃいけないっていうこともちょっと私の方からお話をさせてもらったんですよね。まあ、この小平の地域は、まだそんなにタワーマンションみたいなの建ってないですけれども、例えば私の地元で言えば、はい、今度、国分寺の駅上に、まあ、かなり高いタワーマンションが建ちましたよね。はい、また23区の方行くと、はい、もう40階建てとかね、50階建てとか ね、はい、まあ、そういうタワーマンションなんかもいっぱい建てたりとかするじゃないですか。で、よく災害が発生をした時に、陸の孤島って言葉ありますよね。例えばその集落に繋がっている道路が1本しかなくて、で、そこが土砂崩れとかで道路が結局使えなくなってしまうと、人も物も行き来ができなくなって、いわゆるその陸の孤島状況に陥るっていうようなことがよく言われますけれども、でも一方で、実はそういうタワーマンションとかの上の方にお住まいの方で、足がご不自由だったりとかして、階段が使えないような方がいらっしゃった時に、仮にエレベーターが止まってしまったりすると、実はその方たちは、もう、ある意味において、陸のことを孤立しちゃうんですよね。ですので、実はそういう意味においても、まあ、高度に都市化をした、そういう地域こそ、隣近所のお付き合いだったりとか、まあ、どこにそういう支援が必要な人たちがいらっしゃるかっていうことを、改めて把握をしなければいけない時代に入ってきたっていうようなお話もですね、実はその番組の中でさせていただきました。まあ、そういう意味でもですね、ぜひ、今回の大阪地震で、まあ、様々な教訓っていうものもあると思います。また同時にですね、西日本の豪雨災害でも、まあ、様々な教訓っていうものが、まあ、これから得られていくと思いますけれども、やっぱりその中で私たちが大切にしていかなきゃいけないのは、実は、自分たちの一人一人の意識の持ち方だったりとか、近所のお付き合いの仕方っていうのが、やっぱり非常に重要だっていうことをですね、まあ我々は一人一人がしっかりと認識をするっていうことが、やっぱりその防災の街づくりにおいては、まあすごく大切なのかなっていうことを思いますね。
ね、ただこう挨拶するだけじゃなくて、そういうことも意識して行動してた方がいいですよね、日々ね。
そうですね。
間違いなくね。
で、例えばですね、私の地元だと国分寺市に高木町っていう町があるんですけれども、実はこの町はですね、ずーっと以前から、ブロック塀をなくす自治会の取り組みっていうのをずーっと進めてまして、逆にこう、なんて言うんですかね、 こう木を植えてですね、はいはい、うん、それで、家と家、はい、家の、まあ、目隠しにしよう、うんうん、しましょうっていう、はい、そういう街づくりを実は先進的に進めているような、うんうんうん、まあそういう地域もあって、はい、実際それは過去の災害の経験で、うん、やっぱりブロック塀っていうのがいざという時に、はい、大変あの危険な、
本当に恐ろしいですよ
ね、存在になるということを受けて、うんうんうん、実は自治会として、はい、ブロック塀をじゃなくて、うん、そういう木を植えて、はい、街を、でその方が緑も増えるし、うんうん、はい、人と人とのコミュニケーションも増えていくから、ね、うんうん、まあそういう街づくりをしていきましょうっていうようなことをやってます。うん、
はい、
で、自治体によっては、それに対するですね、うん、ブロック塀ではなくす、はい、そういう、なんていうんですかね、うん、改築に対して、はい、実は補助金をつけてたりとかいう制度もあるんですけれども、うん、はい、まあそういうですね、うん、制度を使って、うん、なんとかこの地域からブロック塀ではないような、うん、まあそういう地域社会を作っていきましょうっていう取り組みをしてたりとかもするので、うん、まあぜひその自治体とかにも、まあそのあたりのところを、はい、まあしっかりとですね、
うん、
どういうふうに自分たちの地域の安全を作り上げていくのかっていうことを、はい、まあぜひ、前に進めてもらいたいなと思いますし、うん、やっていただきたいと思うんですけれども、うんうん、まあ実はそんな取り組みをしてたりする地域も、まあ、ね、結構我々の身近な地域にあったりとかしますから、うんうん、
はい、
まあそういう取り組みもですね、うん、とてもとても大切な事柄なんではないかと思います。
はい、
また同時にですね、うん、国としても実はこの大阪の地震で始めた一つの取り組みとしては、はい、前、ちょっとこの放送でもご報告をしたと思うんですけれども、うんうん、まあ、国、地方自治体、民間企業、民間団体が、はい、情報を共有する仕組みとして、はい、災害情報ハブっていう仕組みをですね、はい、今作ってるっていう話をしたと思うんですけれども、うんうん、はい、この取り組みもまだまだ検討途中で、うん、とてもとても100点満点にはまだまだ遠い状況なんですけれども、うんうんうん、実は情報を集約をする専門部隊が、はい、実は今回大阪にも入ってですね、うんうん、実は大阪で、はい、様々なところからの情報を集約をして一つにまとめて、うんうん、はい、それを様々な活動をする、はいはい、主体にですね、
うん、
お渡しをする取り組みっていうものを実は今回
動いてたんですね、
始めました。
もうね、うん、
で実際に、はい、そういうですね、うん、情報の専門家に、はい、現地に入ってもらい、
うんうんうん、
また同時にですね、遠隔で、
はい、
東京でですね、はい、その集めた情報をしっかりと、はい、きちんとデータに落として、うんうん、また送り返してなんていう仕組みを作ってですね、うんうんうん、で実際にどこで給水をするのが一番、
はい、うんうん、なるほど、
はい、効果的なのかとか、うんうん、まあ、様々なですね、実はそういうどこにどういう避難者がいるのかとか、はい、そういう情報集約なんかをやって、まあ、自衛隊、警察、消防、はい、自治体の活動に対して、うん、まあ、情報提供をして、はい、で、一つの情報をもとにして、はい、それぞれの人たちが、うん、救助救出活動をより効率的に行うっていう、まあ、実はそういう取り組みもですね、
はい、
この大阪の地震から、まあ、スタートをさせているところでもあります。はい、まあそういう意味でですね、まだまだ、うん、まあ日本の国はですね、
はい、
災害に対してできることっていうのは、まあ、たくさん
ありますね。
っていうのが私自身の思いです。
はいはい、
以前から、私が言っているのは、
うん、
一つはやっぱりその、日本版フィーマ、
は
い、いざという時に、
はい、
その災害に、はい、専門的に従事をすることができるような、うん、やっぱりそういう体制っていうものも作っていかなきゃいけないんじゃないかということで、実は災害庁、防災庁みたいなものも作ってくるべきじゃないかっていうことは、実はずっと以前から、はい、まあやってたんですけれども、うんうん、でまあそれによって、
うん、
より災害というものを専門知識を持っている部隊がリーダーシップを発揮できるようにするのと同時に、うんうん、
はい、
やっぱりその災害って僕も現場をもうずっと経験してるんで思うんですけれども、うん、はいはい、やっぱり全ての災害が全然やっぱり種類が違うんですよね。で、そういう時に、パッと入ってきた情報に対して、的確にこう対応をしていくっていうのは、やっぱりそれなりの経験なり知識っていうのが非常に重要なものだと思うので、もちろんですね、今の体制で不十分っていうわけではないかもしれないけれども、うんうんうんうん、ただ、やはり、その人材を、しっかりとその防災で、
はい、
まあ、 しっかりと、はい、その、なんていうんですかね、経験を積んでいく、はい、まあそういう人材をしっかりとですね、うん、柱に据えるっていうのは、はい、まあ大変重要な取り組みだとも思うので、
うんうん、そうですね、
まあそんなこともやっていかなければいけないんじゃないか、うん、ということも、うん、まあ以前から思ってましたけれども、はい、まあそんなことを大変強く感じたりしたところでもございます。うん、まあ、いずれにしてもですね、うん、今は、
はい、
もう、西日本の豪雨災害からの救助救出、うん、並びに復旧復興、
はい、
また大阪の地震もですね、うんうん、まだまだ検証が必要ということで、はい、まあそういう意味ではですね、はい、目の前のことに、まあ精一杯っていう状況かもしれないですけれども、ね、ただ、いずれにしても、災害はいつ起こるかわからないですから、はいはい、
うん、
ゆっくりと考えていきましょうなんていう話ではないと思うので、
うん、でね、うんうん、
まあ今回のこの件をですね、はい、しっかりと対応するのと同時に、うんうん、まあ未来にしっかりとつなげていくことができるのかどうかが、はい、今私たちに問われてるんだろうと思います。うんうん、立法府としても、はい、政治の現場としてもですね、はい、まあそういう意味ではしっかりとこれに取り組んでいきたいと思います。はい、うんうん、
ねえ、本当にすぐボランティアに伺うっていうお話聞いたんですけど。
はい。
でも本当いろいろ暑いからもうね、気をつけてください、でも。
はい。
う
ん
う
ん、頑張ります。
はい。
やっぱりですね、はい、今や大きな災害が発生をした時に、はい、
うん、
やっぱりボランティアの皆さんの力っていうのは、はい、もう必要不可欠な存在に、実際になっています。で、私が防災担当の大臣政務官、また副大臣をやってた時に、はい、まあ様々な、訓練っていうものを行って、はい、例えば想定される南海トラフとか、うん、まあそういう地震の現地対策本部訓練とかですね、はい、やったりするんですけれども、うん、そういう時には、はい、必ず、ボランティア団体の代表の皆さんにもいらっしゃっていただいて、
はい、
で、実際にそういう皆さんにも、一緒に、うん、こう、なんていうんですかね、災害対応の訓練をするというような形にですね、
はい、
今、させてもらって、はい、まあそういう意味では本当にですね、はい、もう我々の災害対応においては、はい、もうボランティアの皆さんの果たす役割が非常に大きいっていうことだと思います。はい、で、ただ、先ほども言いましたけれども、はい、やっぱりできる支援っていうのは、はい、まあ様々ありますから、うん、はい、ぜひですね、うん、そんな形で、皆さんにもご協力をいただきたいと思います。はい、私もですね、インターネットで、実際に、うん、どこの地域がどういうボランティアを募集しているのか、うん、で、何時から何時まで受付をしているのかとか、まあそういうのをですね、うん、自分なりに調べて、
はい、うん、
で、実際それに間に合うように、
うん、
まあお伺いをして、
はい、
まあボランティア活動短い期間、うん、時間にはなりますけれども、うんうんうんうん、まあ一生懸命やってこようと思ってますけれども、はい、まあでも一方で、
はい、
まあそういうですね、
はい、
ところでいろいろなものも見れるし、まあ勉強できるんだろうと思ってますから、
うんうん、
まあそういう意味ではいろんなものを吸収をして、
はい、
まあしっかりと、まあ今後に役立てていきたいと思いますけれども、うん、まあぜひですね、
はい、
皆さんにも、まあもし興味があればですね、
うん、
まあそういうボランティア情報みたいなものもですね、
うん
うん、気を配っていただいて、はい、もし行ける人がいれば、
うん、
行っていただければ、本当にありがたいなと思いますし、うん、はい、まあそうでなくてもですね、はい、もちろん、ご自身ができる範囲でですね、はい、まあ様々な応援、はい、支援というものを寄せていただくっていうことが、
うん、
まあ本当に被災地にとっては何よりも大切な事柄だと思いますので、はい、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
はい、
やっぱりですね、
うん、
災害が発生をして、
はい、
一人一人の皆さんの生活を取り戻すっていうのは本当に地道で大変な作業になっていくと思います。
はい、
でもそんな時にですね、皆さんのその心がつながっていることが分かるだけでも、
うん、
被災者の皆さんにとってはすごく心強いことになろうと思いますから、まあ、ぜひそんなことでも皆さんにお力添えをいただきたいと思います。
はい、本当に岩井さん、お気をつけて、来月もぜひそのお話も聞かせてください。
そうですね、
うん、
その行ってきた報告もまた皆さんに来月はさせていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、
ね、安倍もですね、消防団を20年近くやりました。今頑張ってる消防団の皆さんもどうか熱中症とか気をつけて、でも一生懸命市議のために頑張ってください。ということで、来月もよろしく。
笑顔発信中 FM 西東京。